リーステーション。
ではそのまあトップ10圏内と言いつつ
8位タイ、
8位
しかもタイが、
うん、8位タイが4タイ
トル、4タイトルあるんですよね、はい、1位票が2つ入っておりまして10ポイント、
うん、
では4つじゃあ上げていきます。セブンデイズトゥエンドウィズユー、うん、ドラゴンクエストモンスターズ3、
はい、
バルダーズゲート3、うん、ピクミン4
の
以上になります。
タイトルでした、うん、はーい、トップ10圏内、
うん、でもねこれが、
うん、
まあモンスターズ、あ、ドラゴンクエストモンスターズね、まあ、3、
そうだね、そのドラクエモンスターズシリーズとピクミン4は、まあ、かなり有名なシリーズってことになると思うんだけど、
ね、
まあ、バルダーズゲート3は、本当にね、なんだ、前回いつ出たんだっていうような、
うん
うん、なんかこう、今になって3が出るのっていう感じだったんだけど、まあ本当に知らない人も多いんだろうなっていう、まあ僕も名前ぐらいしか知らんかったからな
、うん、だからダンジョンズ&ドラゴンズ
をまあ元にしたロープレイだね、
うん、
まあそれがかなりそのもう本当にダンジョンズ&ドラゴンズっていうテーブルトーク RPG をやってるような感覚の、
うん、
まあ自由度も高い、まあね、ゲームになってるようですが、
はい、
うん、ちなみに、まあ、去年のね、海外のゲームオブザイヤーみたいな賞で、うん、まあ、大賞を取ったゲーム。で、実はその、海外のゲームオブザイヤーが発表された頃、日本ではまだ発売されていなかったという。
そう
です。だから、こう、なんか、
はいはい。
何それみたいな感じの反応が多かったようで。うん。
これがまあ、世界では結構高い評価を受けているという、
うん、そうなんだけど、まあね、日本で発売されて、まあなんというか評価は結構二分されているというか、
うーん、そうですね、うん、ああ、
まあまあ合う合わないっていうところかな
ってい
う感じ
はあるということですね、うん、わかりました。
まあ、ドラクエモンスターズ3も、まあ、そのバルダーズゲート3もそうなんだけど、確かね、年末に発売されて、12月に発売されて、まあ、それで、まあ、8位に入るという、支持具合
ですね。あとは、この、7 days to end with you。
はい。これは一時期 YouTube の方でこう話題になっていたゲームでもあるんだけど、まあなんかこう主人公が目覚めるとこう記憶も失っていて、でそこにまあ自分を解放してくれていた女性がいて、その人が喋る言葉もわからない、でなんとかその人の言葉をこう解明して、ね、こうコミュニケーションを図っていこうみたいな、そういうゲームらしいんだけど、まあクイズノックとかの人たちが言語を解読するゲームみたいな感じで紹介していたりとかしていたんだけど、まあなかなか面白そう。
で、まあいろいろ謎があるわけですわね。
何なんだろうね。
で、
まあ、やったことないから分かんないんだけど、これなんか言葉を、例えばこれはパンですって言ってたりするのをこう間違って認識したらどうなんだろうなっていうのが。
ああ、はいはいはいはい。
まあ、ただ単にこう意味が合わないっていうだけになるのか、それともそれで何かストーリーが変わっていくのかっていうのがちょっとやってないから分かんないんだけど、なんかそう考えると、こうなんつうか昔あったアトラスっていう、地図を作っていくってい
う、そうですね、
ゲームっぽいなと思ったりはしたんだけど、
あれ、そのいろいろな、なんちゅうか冒険がとかそういうのから情報を仕入れて、 あ、こんなんがあった、こんなんがあった、こんなんがあったっていうのの、どれが本当かな、みたいな感じで。
どれを信じるか、みたいなので、うん、なんか地図が、世界地図が変わっていくみたいな、うん、ゲームがね、
うん、
過去あってね。ネオアトラスとかね。
はいはい。
そういうのがあったよね。まあそういうゲームっぽいのかなーって勝手に想像してるけど違うかもしれない。
はい、
うん、
はい。
で、まあピクミン4はね。まあなんかあれだよね。まあサブキャラでなんか犬っぽいやつとかも
出てきて。ああ、はいはいはい。
まあそれがね、だいぶこう、可愛いとか、役に立つとか言われてたりとかするみたいな。
ピクミンがメインのはずですけどね。
うん。
はい。
うん。まあ。まあ僕もユッキーも、これもまたシリーズやってないという。
やってないからね。うん。あんもそうだけど、ピクミンもやってない。うん、
まあでも、ね、人気というか楽しそうではあるね。
はい。
うん。はい。という。
あれがね、8位タイの4タイトルでした。
そうそうそう。だからね、うん、あれなんだって。
うん、
その、バルダーズゲート3は、本当にテーブルトーク RPG を再現してるっぽい感じになっちゃってるんで、まあその、かつて、あれだ、ロマンシングサガが、やりたかったことが、まあ、できてるゲームなのかなっていう感じは、しなくもない。
その意味での自由度というか。
まあね、なんか、エンディングが、
あ
1万7000種類以上あるらしいけど。うん。まあ、それが、どの程度で、こう、一個一個に分けられてるのかは、ちょっと、どうなんだろうね。
なんか、その、いろいろな要素を、ただ掛け合わせた数のだけのような気もするけど。
どうなんだろうね。ちょっとだけセリフが変わるとか、そういうのでも、一種類とカウントしてるのか。
かもしれん。
それとも、結構違って、
いやなのか、まあ、お筋は何通りかだけやろうけどね。
まあ、どうなんでしょうな。うん、
はい。
そこはやって確かめてみなきゃいけないかな。
はい。
はい。という8位でした。
第2位でした。はい。
はい。
はい。では次はですね、7位が単独7位。うん、11ポイントで、1位票1つ、うん、2位票1つ、3票3つの11ポイント。
はい。
うん、7位がですね、単独の、スイカゲーム。
はい。
さっきあのね、なんかグラディウスイカとか言ってましたけど、うん、まあその元の、はい、ゲームですね。
はい、まあ、落ち物パズルゲー。
うん。
まあちなみに1位表入れたのは僕だったりするんですけど。
まあ、240円ですね、スイッチは。
うん。まあ、これも本当に時間が解けるというか、なんだろうな。まあさっき言ってた、さ、バンサバとかとはまた違った質の時間の解け方で。うん、まあなんだろうね、絶妙に悔しいゲーム。
高得点を目指すゲームなんですけどね。うん、
だから常にね、なんか、今の惜しかったなって思わされるゲームで。
うん。
うん、いや、今のはこっちにやってれば、長続きできてたかもしんない、もう一回やろうみたいな。そういう風に思わされるゲームで、ね、それで気がついたら5時間ぶっ通しでやってたりとかして、うん、まあツイッターでね一度こうスイカゲーム言ってて、ね、某お方がスイカゲーム気になったからやってみたって言って、あれは悪魔のゲームだっていう感想をツイートしててでしょうって言ったことがあるんだけど。まあまあ、そういうね。
はい。
ゲームですよ。
うん。
うん、まあ、ね、なかなか、スイカまで到達しきれないっていうね。
うん、ね、究極はもうスイカとスイカをね、合わせることなんでしょうけど。
まあね、まあこの、前回収録した時の直近で、こう、あった、ニンテンドーダイレクト。
はいはい。
それでね、なんか、二人対戦プレイとかがね、追加されるっていうような、うん、そういうのも発表されて。
一物にはよくある、あれですが。
うん、
はい、
まあ、ただ、ね、その、こう、ムービーを見ていたら、
はい、
まあ、相手側にこう、ね、ある程度の大きさの果物を送れるみたいなんだけど、
うん、
まあ、それのおかげで、でっかい果物が、まあ、出来上がったりとか、っていうような、そういうムービーが見えたので、
あ、
まあなかなかね、 対戦と言っていいのか、
うん、そうね。
なんだろうっていう感じも、うん、しなくもないっていう。
はいはい。結局、
相手をアシストしちゃうかもしれない。
プヨだと、お邪魔プヨですからね。本当にあれ邪魔なんだけど。
うん。うん、まあでもね、昔、あれよ、セガサターンのプヨプヨ2の時に、
うん、
邪魔プヨを消した時に、
うん、
どれくらい点が入るかっていうのを設定できたんだけど、
うん、
そのね、邪魔プヨ1個消したらどれくらい点が入るかっていうのをかなり上げるとね、
うん、
いかに相手からの邪魔プヨが来るのを待てるかっていうゲームに早変わりするんだ。いや、邪魔プヨ1個消しただけで相手にドカンとね、お返しの邪魔プヨができちゃうんだけど、
なるほど。
相手に消す余地を与えてしまうと、
ああ。
またそれから逆転されちゃ う, っていう、ね。そういう、まあ、変なルールを作って遊んだりしました。
なるほど、なるほど。
まあ、それとはまあ、スイカゲームは違うだろうけど。うん、まあ、いろんな楽しみ方もありましたよ、
チャレンジで。
まあ、スイカゲームもね、またいろんなコピーゲームが出回って、あ、どうなんだろう。Android 版はまだ出てなかったんだっけかな。
ああ、そう。
iOS 版は出てるはずなんだけどね。うん。うん、まあ、いろんなところでも遊べたり、まあ、さっきお話しあった通り240円と安かったりするので、
うん、
まあ、やったことない方、興味ある方は、ぜひやってみてくださいというお話でした。
はい。
はい。
じゃあ、これが7位ですね。はい、じゃあ次が6位。6位も単独ですね。はい。
はい、
6位が、これも11ポイントではあるんですけど、1位票が1つと2位票が2つの6、はい、11ポイント。
はいはい、
6位、単独6位のゲームは、ゴースト・オブ・ツシマ。
うん。
ですね。はい。
まあちょっとこれはディレクターズカット版も、うん、まあ、含むっていう
か。はいはい、そうですね。
させていただきました。うん、まあ、
うん、
ね。これもまあまあ古いというまでもない。まあまあ、何年か前
の。まあ、PS5 が出た時にね、まあ、バッと、いろいろ、ちょっと自分は買ったんですけれども。
うん。4だね。
ああ、4か、PS4 か。
うん、
ああ、そうそう、結局5の本体を買ったときぐらいに買ったのかな、これ。
あ、そうなんだ。
うん。
で、5版も出たよね。
うん、そうそうそうそう。
うん。
で、やったら、
うん、
酔いました。
うん。まあ、3D グラフィックに、まあ、以前から結構弱いという話は聞いてはいたんだけど。
塊魂でもちょっと危ないからね。
おうおう地球防衛軍はいいんだよね。
地球防衛軍はなんとか。
うん。でも塊魂、そう、そうかい
結構なんか。
おうそう。まあ、塊魂も結構、こう、あれじゃない視点は自分で。
うん、まあそうね。
自在に操れたと思う。
はいはい。
あ、でもまあ、あれか。結構周りを、見ないといけないしな、そうそう、あれは。
で、ぐるぐるぐるぐるぐるぐるみたいな、うん。
まあまあ、そうか。その辺か。
ちょっと動きが結構きつい。
うん、
まだその、普通のレンジャーの動きやってる方がまだ
。ゴースト・オブ・ツシマは、どうなんだい？
なんかね、視点のせいかな、多分、やっぱ。なんか視点が結構。
勝手にこう、ちょっと動いたり
する。ぐるぐるぐるぐる、そうそうそうそう。
ああ、なんかここ注目しろみたいなところが。
多分あるんだろうね。
自動で動いたりとかするのかな。まあでも、あれだね。こういう 3D の、その、三人称視点の、剣撃アクションって、
うん、
まあ増えたね。
はい、うん。
だいぶ。
増えましたね。
まあそうか。それ言うとまあ、ファイナルファンタジー16も、
ああ、そういう
近いものがあるんだけどね。うん
うん、なるほど。
まあ、まあでも、ゴースト・オブ・ツシマはね、まあ、昔も言われてたけど、ね、なんで日本で作れないんだっていうことを言われてたね。日本を舞台にしたら、こんないいゲームが海外で作られたっていうのが悔しいみたいに言う人もいましたが。
いいんじゃねえの、別にね。
まあね、昔のね、映画とかで、グーニーズとかの、
うん、
あ、グーニーズじゃないや、グレムリンとかの時代にはさ、
はいはい、
こう、まだね、間違った日本人の認識みたいな感じのもあったり、
はいはい、
まあ、割と近い年で言うとさ、ワイルドスピードの3とかもさ、
ああ。
まあまあね、20年ぐらい前の、映画になっちゃうけどさ、うん、それでも、なんか、間違った日本文化みたいな あれも日本を舞台にしてる 話のはずなんだけど 間違った日本の文化みたいなのがこうある中、
まあね、
うん、まあね、大昔の話とはいえ、
うん、
しっかりと日本というものを舞台にしたゲームが、しっかりとした形で作られるのは、まあ、すごいことかなっては思うね。
うん、そうですね。
うん、
はい。
はい。まあ、買ってて、やってません。
はい。
はい。
6位がゴースト・オブ・ツシマですね。そしたら今度は5位ですね。5位が、16ポイント。1位票が2つ、2票が2つ入って、合計16ポイントで、
はい、
単独5位が、ディアブロ4。
うん。
んね、
いやー、まあ、これまたね、いつからのゲームなんだっていう。
ディアブロ自体はね、そらもう、
うん。どうだろうな、1は Windows95?
あ、でしたかね。
98?95 か。
95か。そこら辺の、はい。
うん。からだよね。まあまあ、個人的にはその後、あんまり触れていなかったんだけど。う
ん、まあ結局、ダンジョンに入って、まあまあ、アクション RPG なんですか、これ。
うんうんうんうん、まあまあ、そうだね。ハクスラで、まあ、あと、入るたびに、ダンジョンの中に変わるっていうのも、まあ、今となっては結構当たり前といえば当たり前な感じになったけど。
そういう自動生成ダンジョン、
まあ。ローグ系とか言われる、
はい。ですね。
うん。ものにもなっちゃうけど。まあまあ、それの、本当ね、今の流行りの、まあ、根底にある感じになっちゃった
、ね。はいはいはい。そうですね、
うん。
まあだからこういうゲームはやっぱそのね、どれだけ強くなってどんな、アイテムとかそういうのがね、うん、取れるかっていうのは、いろいろやりどころはあるんでしょうけど。
うん。でもなんか、いつの間にか4作目になってんだな、みたいなところがあるんだよな。うん。なんか、なんだろうな。2と3は結構空いてんのかな？
ああ、そうか。
まあ、わかんないんだけどね、よく。うん。なんか、3から4って結構、近い、比較的近い感じで出たような感覚はある。本当なのかな？わかんない。
はーい。
はい。はい。
はい。まあ、
ディアブロシリーズ。
はい。
まあ、一応同僚さんに一緒に遊ぼうって誘われたんですけどね。まあ、いつか、できるかな。まあ僕がやろうって思った時にはその同僚さんはやってないかもしれない
。はい。
はい。という第5位でした。
第5位でした。はい。はい、では次は4位ですね。第4位が18ポイント、1票1つと、2票が4つ、3票が1つ。確かに18ポイントですね。はい。18ポイントの第4位が、アーマードコア6。
うん。
ですね。話題になりましたが、まあ以前からね、その、ネプトミームじゃないですけど、だらかんだら、体が闘争を求める、アーマードコアの新作が出るみたいな。
うん。何かが、何かね、話題があるたんびに、それに関連付けて、アーマードコアの新作が出るっていうオチに使われていたんだけど、そうそう、まあ、ついに実現して しま
った。つい
に
出ましたね。
あの文化は何なのかな。
わからないですね。ただまあ、それと比べても確かにその、なんというか、うん、まあ、まあ、それなりの難しさっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
結構、なんていうか、まあ、間口が広くなって、 った？
うん。だから、難しいっていうのが、その、操作が難しいっていうイメージがあったんだけど、うん、まあ、6はそんな感じなかったよねっていうところだね。うん、なんか、ね、感覚としては、僕の感覚としては、ね、
うん、
ガンダム VS シリーズに近い感覚だったなぁ。なるほど。
まあ結局そういうゲームがもう増えたことも結構下地にはなって、これだけのゲームがいよいよなんというか、同じようなゲームそういえば出たねっていう感じでやっぱ受けられるようになったのかな。
かな？でもなんか、あれなんだけどね。なんつうか、こう、任天堂のゲームでカスタムロボだっけ？ってあるんだけど、まあ、某 VTuber さんが、アーマードコア、興味あるんだけど、どういうゲームなのって、こう、リスナーさんに聞いてた時に、その回答が、すべてのボタンを使うロボクラッシュみたいな。まあ、そういう回答をされてて、まあ、それが、こう、なんか、リスナーさんたちの中では、正しいみたいなことを言われてたんだけど、まあ、でも、6は、そこまで、なんか、ややこしくボタンを押すっていう感じはないかなって思って。うん、で、なんか、調べてみると、5だったと思うんだけど、
あ、
なんかね、アーマードコア持ちと呼ばれるコントローラーの持ち方があるらしくて、うん、まあ、それの、なんか極端な例が、
うん、
コントローラーの、を、ひっくり返して持つっていう。ひっくり返すっていうのは、上下じゃなくて、前後をひっくり返すっていう持ち方で。まあ、つまりは、ボタンとかを下に向けて、持つっていうやり方で。で、これ、そんなでできるのって思ったんだけど、まあ6でもある設定だけど、左右を逆転することができるのね。スティックの。
はい、
左右を逆転することができるんで、コントローラーを裏返すと、当然左右が逆になるんだけど、
うん、
それを設定で逆転すれば、
うん、
まあ、向いてる方向通りに、左右がなるわけで。で、それでどうなるかっていうと、すべてのボタンとまではいかないけど、使える、ボタンを押すのに使えるボタンが増えるわけ。
だよね。
もう、普通なら親指で押すしかないようなところも、こう、小指とか中指とか、薬指あたりで押せるようになるんで。
結局、親指でやろうと思ったら親指と同じ方向についてる指なんてないもんだから、1本しか使えないんだけれども、その4本の指をメインに、そのボタンで押すようにとなると、結構いろいろ押せると。
できるという。まあ、すげえ持ち方すんなっていう。まあだから、5とかはそういう持ち方をしないといけないぐらいの、まあなんか、操作が要求されてたのかなっていうのをまあ、調べると出てきたんで、そういうもんなんだろうなっていう。
いやー、わかんないけど。まあでも確かにここまでね、いろいろ、まあもちろん、なんちゅうか難しいのは難しいんですけど。
うん。まあその、ゲームの難易度的にね。まあ、ボス格の敵の倒し方がわからんとかね、
うん、
そういうのがちょっとあるわけなんだけど、まあそれでもやっていくうちに慣れてくるみたいなところがあるよね。
ですです。
まあでも、まあよく言われていたルビコプター。あれはね、結構きつかったよね。
まあ、装備固定ですからね。うん、まあでも、そういう風な装備をどうやって、こういうやつで使うかっていう、その、まあ、チュートリアル的な、側面は確かにありましたね。ただ、うまくできるかっていうと、戦闘班以外に逃げたりしますからね、時々。ま
あ
ね、
あれは、さすがに殺意は芽生えるね。うん、でもさ、その、チュートリアルでふるいにかけられちゃうとなーっていう気もしなくもないよね。
まあそうですね、うん。
もうちょい楽にしてほしかった感があるかなっていうね。うん、まあそう言うと甘えなのかもしれんけど、うん。まあ本当にね、慣れてくると、ルビコプターも楽勝に勝てるようになっちゃうっていうね。
うん、
恐ろしい。恐ろしい、その、 あの、熟練度が、要求されるゲームだなっていう、うん。まあ、ちょっと、ね、途中で止まってるんで、
はい、
最後まで遊びたいね。
はい。
はい。という、4位の、はい、アワ
ードコア6でした。それでは、次に、ベスト3に行きますが、単独の3位が23ポイント。
うん。
1位票が2つ。2位票が4つ。で、3位票が1つ。で、合計23ポイントの単独3位は、
うん、つうかね、うん、3位で23ポイントなんですよ。
76人、うん、でしたっけね、投票人数。
うん。
で、23位で、7票入って、7票。
それで3位ですからね。うん。
で、
はい、
3位、単独の3位は、
はい。
スーパーマリオブラザーズワンダー。
ああ、ワンダー。ね、なんか、土地狂った、なんか、ゾーンになった。ワンダー。ね、マリオとか。
いろんなマリオがね。それマリオっていうのかっていう質問はな、まあなくはないですけど、
うん、
まあ、いろいろありましたからね。まあ3とかでもね、スーパーマリオブラザーズ3。
ああ。
カエルマリオとかね。
まあ、まあ、まあそうだね。
タヌキマリオとか。はい。
ね、タヌキマリオなんて、お地蔵さんに化けて敵からダメージ食らわなくなるとか。なんか、ね、どこにも、他にお地蔵さんなら、なんか立ってねえじゃねえかみたいな。そういうところがあるんだけどさ。まあまあ、そうね。まあ、だから、ワンダーは、やっぱりあの象の姿がすごい強烈なインパクトで、なんだけど、うん、ね、調べると何アワーマリオだの、
うん、
ドリルマリオだの、あるらしいよね。
うん、
まあでも、それ考えると、さっき言ったように3がね、あの、キービジュアル的に、尻尾マリオが、こう、すごい前面に出てるけど、
ですね。
ね、カエルだったり、
そうよね。尻尾だけで空飛んでたね。
ああ、まあまあ、まあ、うん。あ、あれ、P、ダッシュして、P がついたときって、
うん、
空飛んでるというか、まあ、あれか。極大ジャンプみたいな感じ
になる。まあ、そうですね。
うん。
P がついてる間、ピヨピヨピヨピヨピヨって、
うん、
飛んで、あと滑空するみたいな感じで、ばーっと、尻尾を使って。
うん、うん。うん、まあ、尻尾を振ったごときで、こう、なんだ、落下速度が落ちるっていうのも、謎なんだけど、うん。でもまああれか、あの辺は、あの、海外版の2、
うん、
まあ、いわゆる、ね、スーパーマリオ USA の、
うん、
まあ、ピーチ姫とかが連想されるのかな。
ああ。
うん。
なるほど。
まあまあまあ。いや、にしても。
にしても、ちょっと、不思議では、
ね。うん。まあでも、まあね、狂った世界観、な感じはするんだけど。まあ、元々のスーパーマリオから、割と、冷静に見ると狂った世界観なので
。うん。
だからなんでキノコ王国のお姫様がピーチなんだ。謎なんだが。
で、出てくるのは、まあ、まあ、キノコのなんか裏切り者がクリボーなんですかあれ。
そうそうそう。
あで、うん、あとは、その、亀類がメインですよね。
敵が亀っていうのも、なんなんだろうね。
なんで亀かよくわかんないけど。
ね。亀、亀ってキノコ食べるんかな、食べなくはないのか。
さあ。
雑食、
うん、
うん。
あとあの、まあ、そうね。ジュゲムも一応あれは、
あ、亀なんじゃない？
亀ですかね、やっぱ。
でも、雲に、
うん、雲に乗って
る。特殊能力を持つ亀という存在うん。あと、まあなんだろうな。コクッパの 存在もなんかいまいちよくわかんないんだよな。
ああ、結局3からね、出ましたけど。
うん。いや、なんか、あれとはまた別にさ、なんかクッパの子供みたいなのが、後から出てきてんだよね。
ああ、そう。クッパの子供。
うん。うん、クッパの相手誰なんだろうとか。なんだよくわかんねえんだ。
そうね。
かと思えば。
普通に子供がおるっちゅうことは、ねえ。
相手がいるはずなんだよな。
単位生殖じゃないよね。
あ、どう、ねえ、どうなんだろう、うん。そのくせね、スーパーマリオオデッセイでは、ついにピーチと無理やり結婚するだのなんだのっていう話になっていたはずなんだが、どうなっているんだ。
よくわからない。異種族結婚なんでしょうか。
わからない。まあまあまあ。ちょっと、ね、スーパーマリオワンダーも、まあ、どちらかというと 2D 寄りの、スーパーマリオシリーズなので、
はい、
まあ、いずれやらないとかなとは思っているんだが、うん、まだ手に入ってないっていう、ね。まあ、これと、ね、スーパーマリオワンダーも年末に出て、年末っていうか、まあ、11月ぐらいだったかな、に出て、で、これとね、ドラゴンクエストモンスターズ3が、なんかやたらとこう売り切れたりとか、品薄っていう話が目立ってた気がする。
なんでやろ。
まあどうなんだろうね。ドラクエモンスターズは、あんまり数作ってなかったのかもしれない。
かもしれんね、確かに。
うん。まあ、マリオワンダーの方は、想定以上に売れてしまったのかもしれない
ね。うん、まあ、ただもう今時オンラインの販売があるので、
うん
うん、現物ソフトがどれだけ必要かって思います、
ね。
うん、まあ、
だからそこがね、スイッチのプレイヤー層によるかもしれない。小学生ぐらいになるとやっぱりこうなんだ、物質として、持っておきたい所有欲というか、そういうのがあるじゃん。
はい。
うん。そういうところもあるだろうし、まあ、ダウンロード販売とかをこう、おいそれとできないようにしているという可能性もある、ね。
なるほど。
年齢制限とかで、かけてるかもしれない。
なるほど。
まあまあまあ。
はい。
という、まあ、ね、スーパーマリオ、ワンダー。
ワンダーが3位でしたね。
はい。
はい。じゃあ次は2位ですが、
うん、
2位のポイントは、29ポイント。1位票が5つ、2位票が1つ、3位票が1つ、やっぱり7票。7票で29ポイント。で、
はい、
2位。
はい。
で、
なぜなんだ。
2位のソフトは、
うん、
ストリートファイター6。
はい。
ああ。
いやいや。
まあまあ、なんちゅうか、定番のね、シリーズなんですが、この作はなんか、手軽な、モダン操作。
うん。はいはい。
というのを、入れた。
うん。だから、まあ、そうね。格ゲーを初めてやるっていう人とかには、すこぶる受けがいい
っていう。昔からやってる人は？
昔からやってる人は、まあ、当然のごとく昔からの操作
を、クラシ
ック。やればいいわけで。
うん。
うん。まあ、何が違うかっていう話になるんだけど、
うん、
まあ、モダン操作っていう、まあ、簡略操作。
うん。だから方向キーとボタンだけで、
うん。
技が出せる。
あ、いやいや、それは、あれですよ。それはクラシックも一緒です。
あ、クラシックは一緒。
うん。だけど。ボタンの数が違う。
あ、数がね。
うん。クラシックっていう、まあ、いわゆる通常モードの場合だと、
はいはい
うん、弱パンチ、中パンチ、強
パンチ。で、キックが。
弱キック、うん、中キック、強キックっていう。
の6つを使う。
があるんだけど、モダンの場合は、弱攻撃、中攻撃、 強攻撃必殺技っていう4ボタン。
4ボタン。
うん。になるんで、まあ足技とか、手技とか、が、
うん、
まあ、その操作体系上、その出せない技っていうのも、存在してくるわけなんだけど、
うんうん
うん、昇竜拳だっけな、
うんうん、
昇竜拳を出そうと、まあ竜が、まあ竜を例にすると、昇竜拳出そうと思うと、レバーの前、プラス必殺技ボタンっていう、もうワンステップで出せるっていう、そういうお手軽操作になってはいる。うん、ただし、まあ、クラシック操作で出された昇竜拳よりダメージが少ないっていう、そういうバランスになっているみたい。
なるほど。
だから、まあ、瞬間的に必殺技が出せるけど、弱い。弱いっていうのも言い方悪いか。ちょっとダメージが少ないっていうのと、まあ今まで通りに、あの、前斜め下、ん？違うな。あれ？あ、いいのかな？まあ、ジグザグにやって、あの、パンチっていう、昇竜拳、
はい。
で、ダメージが普段通り。っていうので、まあどっちがいいかっていう話になってくるよね。で、まあ、あの、僕がね、ちょっとだけ遊んでて、まあ、割とがっつり遊びたいんだけど、
うん、
あの、まあ、いろいろな事情で、あんまりできないんだけど、うん。まあ、それで、あの、ランクマッチとかやった時に、こう、勝てねえっていうふうにツイートしたら、うん、モダンでやったらどうですかっていうふうに言われたんだけど、まあ、あの、さっきみたいな操作になると、あの、旧来から遊んでいると、あの、頭がバグっちゃうんで その、昇竜拳出したいって思った時には、やっぱり昇竜コマンドをやっちゃうわけですよ。うん。まあ、それで出ないわけではないんだろうけど、うん。なんかこう、とっさに、あの技出したいって思った時には、旧来の操作をどうしてもしてしまうんで、うん。まあ、むしろ、あの、それでもたもたしてると、モダンの良さが出せないんじゃないかっていう、そういうところもあるんで、なかなかね、難しいなっていう。
なるほど、
うん。まあまあまあ、本当にね、格ゲーをこれから初めてやるっていう人には、いいモダン操作かなっていう感じはあります。
はい、
うん。まあだから、まあ、あとは本当に、あれだよね。あの、コマンド入力の連動をどれだけ上げられるかだよね。
うんうんうん。
その、クラシックで遊ぶ場合はね。
はいはい。
うん。
それはまあ昔から変わってないという。
うん。
はい。
まあね、旧来の操作の、なっちゃってる僕としては、もう旧来の、
うん、やり方で。
やり方の方がやりやすいかなっていう、はい、そういうとこですね。ただ、まあ本当にね、あの、モダンが弱いってわけでも、まあクラシックが必ず強いというわけでも
ない。でもない、
うん。うん。まあバランスとしてはすごい、ね、バランス感覚すごいことやってんのかな、カプコンはっていう感じはします。
はい、あ、だからちょっと今もう格ゲーもなんかね、シューティングと同じくなんか不遇の時代というか、あんまりなんか。
うん。あのね、その辺面白い話が。聞けたんだけど、聞けたっていうか、まあ、YouTube とかでね、
はい、
まあ、プロの格ゲーマーの人とかが配信してたりするんだけど、実はストリートファイター5の時に、
うん、
その、まあ、実際ゲームがちょっと失敗してたみたいで、
うん、
いろいろちょっと、こう、おかしいって言われてて、まあ、一番良くないのはオンラインで、マッチングがほとんどしないみたいな。
ああ、そういうこと。
そういう不具合とかがあったらしくて。
うんうん、
で、まあ、初動それでこけると対戦ゲームってもう、廃れちゃうわけね。
うんうん、
で、まあ、あとはその、ファイブってかなりこう、まあ、その人たちが言うには村社会になってたっていう、言ってて、もうなんか、あの、新規の人お断りみたいな雰囲気を醸し出してたらしくて。 まあそうなると対戦する人も減って、まあ当然新規で入ってくる人は入りにくいし、っていうことでどんどん廃れていく方向になっていたっていうところから、まあその6はもうちょっと早く出るはずだったらしいんだけど、そのコロナとかの影響で、まあもうちょっとこう作り込もうっていうふうに判断されたらしくて、まあ5から6が出る予定だったところからもう2、3年遅れて出たみたいなのね。まあそれが結果モダンタイプっていう操作を搭載して出てきて、でそれがまあ本当に敷居を下げてるのと、あとその5の時に経験したその村社会というもののなんか狭さ、プレイヤーの人口の減少みたいなのをプロゲーマーたちがもう痛いほどこう感じたらしいのね。でそこでもうストロークは新規の人が入りやすいっていうことで、もうそういった格、まあプロの格ゲーマーの人たちがもうウェルカム状態になってて、それでまあそのストロークのやり方とかをもう本当にねすごい親切丁寧に解説してくれてる動画っていっぱいあるわけよ。だから実は今ストリートファイター6ってめちゃめちゃ人口多くて、なんか一時期その同時接続がもうまあなんか格ゲーではもうびっくりするぐらいの量になったらしくて、でまあ今回はあのスチーム版とかそのプラットフォームをまたいで対戦できるのね。
なるほど。
だからそういったところもすごいまあしっかり作られてるみたいで、だからね、ちょっと今、あれよ、ストリートファイター6によって、格ゲー業界は結構盛り返してたりするみたい。っていう話らしいです。
なるほど。まあ、これからまた、本当に上がっていくんかどうかは。
まあ、実はあの、ストリートファイター6だけではなくて、あの、グランブルーファンタジーの格ゲーもあるんだけど、その辺も実はね、あの、モダン操作と似たようなことやってたりするのね。だから、まあ、この辺が実は、こう、今後のスタンダードになっていくかもしれないね。
うちを広げた、ハードルを下げた。そういう風な、今までの人はね、上手い人だけが、なんかやってりゃいいや、みたいな、そういう風な雰囲気もあったけど、やっぱ、新規が入らないと、どんなジャンルも
盛り上がらない。
どんなジャンルですもそうだよね。伝れるわね。
まあ、そういうことらしいです。
はい。まあ、やっぱ6になって、ちょっとそういう風なね、あれも受け入れたという感じなんでしょうかね。はい。
はい。という。
というわけで、じゃあ、2位がストライクファイター6でした。
はい。
で、いよいよ、ファミステゲーム大賞2023の栄冠に輝く、ゲームの発表なんですけど、どういうことになってるのかというと、2位が7票で29ポイント。で、1位の獲得ポイントは、98ポイント。
圧倒的じゃない。まあまあ。
22票。はい。
まあ皆さん。
もうね、ここまで来たらね、ここまで来たらね、あのソフトどこ行ったのって、まあ、誰もが、まあ、その投票した人はともかくね、誰もが多分思ってるんでしょうけどね。まあ、1票がもう18票も入ってるからですね。1票18票、2票が2つ、3票が2つ、98ポイント。ね、今年というか、まあ、2023の、圧倒的な、支持を得ました。
はい。
ファミステゲーム大賞2023、第1位。ゼルダのです。ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
いやー。
いや、そらそうなんですけどね。
もう集計作業を始めて、もうなんかね。
あ、ま、ぶり合い、またぶり合い。
これは決まりだな。 っていうのは、まあなんか、20名ほど集計した時点で。ティアキン、
あ、そう、ティアキンじゃない、あの、ブレアイじゃなくて、ティアキンけどね。ブレアイはあの2票、うん、入ってたんかな。
うん。
2票入ってたけど、こっちがもうなんか、出たんです、うん、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。あれ、また、また、ティアーズ・オブ・ザ・キングダム。ああ、また1位、みたいな。
うん。いや、もうなんか20名ぐらいやった時点で、あ、決まったかなって思わされたっていう。
なんかその、年によってもね、確かになんか、
うん、
あの、なんちゅうか、票数が、うん、あの、なんちゅうか、結構、
集中しちゃうときは。
うん、集中しちゃったり、まあ、結構あの、分け合ったりとか、
うん、
まあそういうパターンもありますけど、
うん、
圧倒的ですね、まあ、今回は。
本当にね、圧倒的な支持。っていうと、ペルソナ5
とか、
無印の頃とかね。まあ、モンハンの何かが、なんかすごいあったこともあったよね。
ワールド？
ワールドだっけね。
うん。
うん。いやー、すごい。
あの、シュタインズゲートが1位になってた時って、評判少数もそんなに多くなかったですけど、
うん。
なんか、そういえば、圧倒的かと言われるとそうでもなかったよな。
そう、うん、そうだったと思うね。
うん。
うん、まあ、とはいえ、
うん、
まあ、あの、下着の場合は、ね、3年連続か1位になったっていう、うん、まあ、その、圧倒的な票じゃなかったにしろ、
ね、うん、
そこはインパクトでかかったから。
うんですね。
うん、
3年も出ますかみたいな感じ。
まあ、あれこそね、口コミの勝利って感じがあったけど。
うん、このゼルダに関してはもう。
まあ、うん、まあさすがに、
プレワイでも強かったのが、
うん、
またパワーアップしてやってきましたみたいな。
うん、だから、ブレワイで格段に上がっているハードルを、まあ、見事に超えてくれたというか、ね、期待にしっかり応えた、と言うべきか。まあ、なんちゅうか、感想の中には、こう、なんと言うんだろうな。その、まあ、ネガティブな感想も、なかったわけではないというか、あの、見受けられたんだけど、
うん、
まあ、それでも、ね、まあ、さっきにも話した通り、ブレワイがスイッチのドンチだったっていう、そこから、ね、次はまだかと、やっぱね、待ち焦がれていた人は多かったっていうことだよね。で、まあその期待、まあ期待通りの出来だったんじゃないかなとは思うんだよね。うん。はるかに、まあ期待をはるかに超えたかって言われるとどうかわからない。まあ自分がやっていないので、なんとも言い難いんだけど。うん。だからその、期待に応えてるっていう、だけだったら物足りないって思う人もいたかもしれないんだけど、
うん。
うん、まあ、その、上がりすぎてる期待に応えてるっていう時点で十分すげえんじゃないかなっていう気はするっていうね。そういうことだよね。
うん。
うん、いやー。いやー、まあ、ここまで、来ちゃうとすごいね。
うん。
うん。で、まあね、僕も重い腰を上げまして買ってはいるんです。
うん。
やれてない
です。自分もちょっといつかねやらんというか、ブレアイは一応まあその最低限というかあのクリアまではしてますので、ちょっとまあやっぱねやらないとねっていう感じなんですけどね。
うん、
今ね、ちょっとスイッチ当たることすら結構少なくなっちゃったよね。
あれ、そうですか、
うん、そうなんですよ。
うん、
いや、それは、だからといって、じゃあ、お前プレステ5やってんのかって言われると、それもどっぷりなんですけど。いや、なんかね、ちょっと、あ、億劫になったじゃねえけど。
あれおい、よっき先生まあまあまあまあ、そうだよな。ゲームを起動するっていうハードルが、ね、どうしても出てくる時期はある、
ね。アプリポチって押すのと比べるとですね、なんかちょっと、 わざわざゲーム機のスイッチを入れるというこの行為がですね。もうなんちゅうか、iPad とかは入れっぱなしですよね、基本的に。
あれ、スイッチ。でも、あれじゃないですか。ヨキ先生、なんか、1年前か2年前に、スイッチを手軽に遊べる用のアイテムを買っていたような気
が。うん、買ってますよ。つけてますよ。ずーっとつけてますよ。あれ、やっぱ、老眼のジムに関しては結構やっぱ、優しい、安いやつですから。ただしですね、あれ持ってると、
うん
うん、持ち上げるとやっぱ肩が痛くなっ、
はい、
まあなんていうか、適度な肩幅で持てるんですけどね。
うん、
まあちょっとだけ、まあ、重いというほどでもないけれども、うん、ちょっとあれを持ってずっと、まあ、なんていうか、あぐらかいて、地面にポンとね、置いたままでやったら、まあ、それはそれでいいんかもしれないですけど、あとは机の上にポンとね、こう、乗せてやるとか、でいいと思うんですけど、まあ、いずれにしろ、置くというか、もう疲れて、やる気力ないというか、
なぁ、
もう、なんかそういう年なんですかね、我々。年ですね。
まあね、40も後半に入ってますからな、
はい、そうですね、アラフィフですからね、立派な、
うん、
まあ一応これでまあ全てのソフトの発表自体は終わってますけど、
うん、
どうですかね、はい、まあやっぱそのまあ2023は2023でね、やっぱ出たソフトがそれなりに、
うん、
上位というか、には来てましたが、ま
あね。やっぱり話題作はランクイン。
ですよね。あ、スイカゲームとかがちょっとね、全然読めないあれですけど。
まあまあまあ、そうね。伏兵というか、まあ、もともと発売されたのは何年前なのっていう話だからな、あれは。うん。
ですね。
うん。まあ、そうね。
はい。
ただまあ、こう、まあ、うん、まあ、洋芸だから合うかどうかはわからんが、まあ、ヨッキー先生、まあね、ノマサガにハマっていたというところからすると、バルダーズゲート3
は
ドハマりするかなと思ったんだけど、今はね、むしろユニコーンオーバーロードが、
ヨッ
キー先生にはハマるんじゃないかなっていう。
あれは、あれ、戦略
シミュレーション
ですよね。うん、どちらかというと、まあ、ファイアーエンブレムとか、そこら辺に近い、
うん、いや、なんか、どっちかっていうと、ヨキー先生はそっちの方が好きな感じがするんだよな。
ファイアーエンブレムもなんか今のような、なんかなんかスイッチというか 3DS に出たぐらいからちょっとやらなくなったけど、まあ、それまでは結構やってたもんね、スーファミのね、うん、結局その無印っていうか、最初のファミコンの、暗黒竜と光の剣か。
うん、
あそこら辺から、まあ、外伝とかいうのも出たけど、
うん。
うん、あと、その、結局スーファミに出てた、その、紋章の謎の、うん、まあ、いわゆる続編みたいなのかな、
うん、
スーファミの。暗黒竜と光の剣の続編、紋章の謎。うん。うん、から、例えば、聖戦の系譜とかね、ああいうとこ。ああいうとこは、一応やっぱクリアまでやったんよね。うん、
だからね、まあ、最近の話題的には、ユニコーンオーバーロードが、非常に盛り上がっているので、うん、まあ、おすすめするとしたらそっちの方かなっていう。
そうですね。わかりました。でもちょっと、自分はうん、なんちゅうか、前の収録、このゲーム大賞のね、一、うん、回前の収録の時、
うん、
まあ、もういろいろまた言ったんですけど、
うん、
アナザーコードの懐かしい、はいはいはい、あれがリメイクされたっちゅうって、まあ、これはちょっと遊ぶべきかなとは思ったけど、
うん、
まだ買ってねえんだよな、実は。というか、もうなんか、結構なんか FGO 毎日やってるだけで、なんか、
お腹いっぱい？
これでいいんじゃねみたいな感じ。
お
なんか気づいたら結構 FGO はその素材集めとかやってはいるんだけれども、
うん、
まあ、はっきり言うとなんか、あんまり、まあ、FGO の普通のクエストの素材って結構激マズの部類なんで、
うん、
どうなんかなとか思いながらも、まあやってはいる。それでから合間になんかそういう風な別のゲームをやる余裕があんのかなーっていう、ちょっと、仕事は忙しいです。はい。
いやー、ソシャゲって、本当は合間の時間にやるゲームの、
いやもうそのね、合間がないんやって。
いや、はずだったのが、むしろそっちがメインになってしまうっていうね。
そう。合間がないんやもん。合間が。はい。というわけで、まあ、とりあえず、これで、
まあ、ゲーム大賞の2023の、
あれは、出揃いましたが。
まあ、ちょっと今、ぐだぐだ話になっちゃいましたが、うん、改めてトップ10を振り返ってみますと、
はい、
まあ、1位は、
うん、
ゼルダの伝説、ティアーズ・オブ・キングダム、2位が、スイート・ファイター 6、
はい、
3位が、スーパーマリオ・ブラザーズ・ワンダー、4位がアーマードコア6、5位がディアブロ4、6位がゴーストオブツシマ、7位がスイカゲーム、で8位が、4本で、ピクミン4、バルダーズゲート、ドラゴンクエストモンスターズ3、セブンデイズトゥエンドウィズユー、50音逆から読んじゃった。
はい。
まあ、トップ10でした。
うん、はい。
はい。ということで、エンディングなわけなんですけども。
はい、今回のエンディングですけど、うん、結局、その、前回の収録というか、うん、まあ、これを1回目、ボツになった収録の時に、うん、まあ、一応、ちゃんと、プレゼントの抽選を、はい、ちゃんとしております。はい。
はい。もう、ここで再現とかする。
茶番ですからね、もう。
うん、もう、当選した方の発表だけにさせていただきます。
はい。
まずね、僕がクリンクが、こう、ヨッキー先生の、
うん、
まあ、番号に、こう、うん、あげて、
はい。
当選された方が、
はい、
ナシアさん。
はい。ナシアさんという方ですね。はい。はい、
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。はい、
そして、ヨキ先生から、
うん、
まあ、あげられた番号で、
はい、
こちらが、振っていた番号で当選した方は、
はい。
中ちゃんまんさん。
中ちゃんまんさん。
うん。
はい。
これね、中ちゃんまんさんだった時には、ちょっと笑っちゃったんだけど。
う
ん、
笑っちゃったね、本当は。
まあ、本当、縁が深い人に当たりやすいなっていう感じがあるんだけど。
うん。はい。
まあね、ポッドキャスターの中ちゃんまんさんに当たりました。はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。ということで。
また、この配信が、ちゃんと、できて、
はい。一週間ぐらい経ってから、
トップ10
のメールが届くと思いますので。
まさらかよって思うかもしれませんが、はい。
はい。もう人によってはね、トップ10のソフト全部持ってるわっていう、ね、場合もあるかもしれないですけど。
ほんと。
はい。ということでね。
はい。
まあね、締めの言葉とかもね。
はい。
まあ前、1ヶ月前に撮った時は、ね、なんか地震の話とかしたりしたんですが、まあ、地震はね、その、まあ元日の時は、まあね、一部地域で、本当に大地震だったわけなんですけど、うん、まあ、あれから、まあね、そのツイッターでも言ったけど、まあやっぱりこう近くでね、地盤が激しく揺れていたら、ね、他の地盤にも影響が出るだろうし、
はいはい、
まあそういったね、余波っていうのがあるのかなっていう感じで、うん、まあ震度4から震度5弱とかの地震が結構頻繁に、
ね、ですね、はい、
日本全国各地で行われてる起きている、
はい、
っていうのが現状なので、まあ気をつけようがないので、なんともっていうところなんですけど。
まあやっぱ、うん、またその大規模な地震が南海トラフとか、うん、まあそういうのはやっぱ、うん、まあやっぱ、いつかは いつかは起こるんだろうなという気はしますね。
うん、
こうなると、
ね。まあまあ、ちょっと信憑性というか、ね、若干こう、なんだろう、的中率の高い、こう、予言によると、
うん、
まあ来年やばいらしいという、
あ、
まあ地震ではないっぽいんだけど、その、ね、なんか、アジア地域全土を巻き込む、こう、いろんな変化が、大きな変化が、ね、こう、地殻変動とかで起こるらしいという話もあるので、まあ、これもね、備えるというのもなんか、備えようがないような気もするんだな。
まあ、そうですね。はい。
だから、まあ、どうにかにやれじゃねえけど。
なんとかなれ、うん。
ね、まあ、なんともしようがないが。
うん。
うん、
あ、いやー、なんとかなれか。
っていうね。まあ、暗いんだかなんだかよくわからない話にはなりますが。
はい。
うん。まあまあ、まあ、ね、とりあえず、まあ、今年、2024年に入っての一発目の放送になるといえばなる。
はい、そうですね。
で、
はい。
まあね。今更ながらですが、
うん、
今年の抱負というか、まあ今年はどうかなっていう話を、まあね、あの、ボズった回でも話をしているわけですけど、まあね、僕の声は、
うん、
まあ、ほぼ治ってきています。
おうお
うおう、うん、ちょっとこう、なんだろうな、こう、喉がザラつくというか、
ああ、はいはいはい。
まあなんか、風邪をひいている状態に近いというか、まあ、若干声が枯れかかるような感覚っていう感じではあるんですけど、
はい、
まあ、なんとか、出しにくいっていう状況ではなくなってきてるっていうところで、まあ、このまま良くなってくれたらいいなっていうところではあるんですが、うん。まあ、僕の、まあ、毎年のように言っているようなゲームに対する、なんだ、あの、考え方ですけど、
うん、
まあ、今年はなるべく買わないで積んでるものを消化していきたいなって思いつつ、
はい、
まあ、結局買うだろうなっていう、
うん、
っていうかね、今年入ってもう去年から予約していたものがね、届いてたりとかもするしね、うん、まあ、まあ、そういう感じです、うん。まあ、よき先生は、今年は。
今年は、
さっきちょろっとね、アナザーコードの話が、
うん、
実はあの、前回エンディングで話したことだったんだけど。
そう
、うん。
まあ、でも、買うか、わかんねえな、マジで。
うん。あ、でも、ね、オホーツクに旧のリメイクは買うんじゃないかい？
ああ、買うかもね、それは。内容が分かってても買うかもしれない。ただ、後日談もあるって話だからね。
うん、
本当にその、あの、あれから30年後、
うん、
ぐらいの話、
うん
うん。
だからどう展開するのか、だよね、
うん
うん。
だから結局、あの時、出たキャラがもう、親という。うんそれなりの年になっているはずなんですよね。
うん。うん、
まあ、まあ、どうなるかちょっとあれですけど。まあ、ただ、やっぱり、北海道で、家の外に洗濯機を置いてるところはないみたいですけど。
なんだ、オホーツクに来るのさ、
はい、
その、リメイクの画像をこう見たときに、ね、
はい。はい
その、あ、なんだっけ、女性キャラ。
はいはいはい。
あの、バスタオルが。
はいはいはいはい。
取れるというのです、
はいはい。
非常に有名な。
はいはい。
名前なんだっけな。あれ名前忘れたんだけど、あの人がすごいなんか老けてるっていうふ
う
に言われてて、
あ
まあそれが、その、あれなんだよね。目の下に、めぐみか。
めぐみ、ああ、そっか、うん。もう一人のヒロインみたいなのがマキコだったかな、うん、うん。
ね、 まあ、目の下に、こう、クマというか、ね、涙袋みたいなのがあって、なんかね、それが、なんかすごい、おばさんに見えるっていうことで、言われてたりするんだけど、
うん、
実はね、もともとのその、説明書とかに書かれてある、イラストを見ると、あるんだよね。その線が。
うん、
だから、あれって、実は、原画を再現しているっていうね。
うん
うん、まあ、ファミコンの時にはちょっとできなかった再現が、実はできて、その結果、老けて見えるっていう、そういうことだったりするっていうね。
うん
うん、まあ、ちょっとした小話でした。まあ、個人的にはない方が可愛くて好きかなって思うんだけどね。はい。というわけでね、はい。皆さんも楽しみにしているソフト、まあ、買う予定のソフトあると思いますが、
うん、
まあ、ぜひ、あれ買うよとか、
うん、
あれ買ってこうだったよとか、
うん、
そういう、お便りをお待ちしております。
はい。
はい。いつもの通り、ファミリーステーション、ポッドキャストファミリーステーションの、公式ブログに、お便りの投稿フォームありますので、
うん
うん、そちらから、はい、お便りいただけたらと思います。はい。まあ、そんなわけで、今回の、ね、編集は、多分早く終わると思いたいので、うん、ね、通常回もなるべくそう遠くないうちに収録をしたいと思いますので、
はいはい、
もう、うん、いつもの方からのお便りもいただいておりますので、うん、早いとこ収録したいところなので次回お待ちいただければと思います。
はい、
はい、ということで、
はい、
まあ、ちょっと駆け足気味ではありましたけど、
うん、ですね、はい、
今回のファミリーステーションゲーム大賞2023の発表の回はこれまでにいたしますので、
はいはいはい、
それでは皆さんもうなんか毎回エンディンググダグダなんですけど皆さん、次回まで
次回まで、
はい、
さようなら。
抽選会です。
抽選会をですね。
はい。
まあ、とりあえず、
今回
お互い一人ずつ選びますか、今回は。
ああ、はい。
うん。
今回は、内容的にはソフト。
まあ、ソフトですね。その、10位以内の、どれか。うん、まあ、さすがにスイカゲームを選ぶ人はいないと思いますが。
まあ、
まあ、そうですね。まあ、どれか。
そうですね、8
位タイまでの、うん、ソフト1本、ということに。
はい。じゃあ、まあ、とりあえず、クリントショー。
うんうん。
かな？
はい。
抽選の方法なんですけど、
はい。
我々、クリントヨッキー両名が、
はい。
まあ、投票いただいて、方々のリストがありまして、
うん、
それに番号を、
はい。
まあ、お互いに適当に振ってます。
うん。
で、お互いがどういう番号にしてるかは、
うん。
わかりません。
もちろんわかりません。はい。
で、その番号を、それぞれが、何かを元に、指名して、で、その番号の方に、 まあ、当選という。
はい。
そういったものになります。
はい。
はい。じゃあね、
うん、
僕は、
はい。
ゼルダの、
うん。
投票数の、22で。
22。
はい。
22番、こちらが22番に、指定したのは、これは、ナシヤさん、と読むのかな？
はい。はい。ナシヤさん、ですかね、
はい。はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあ、今度はこっちが指定する番ですかね。
はい。
1から74までか。よ。
全然。
はい。
ランダム。
はい、ランダム生成です。出てきたのがですね、なんと、55番という数字なのですが。はい。
おー、はい。実は今回僕、番号はね、
はい。
先着順のままなん
です。先着順のまま？
はい。
あ、そうなんだ。
で、55番は誰かというと、
はい。
中ちゃんまんさん。おめでとうございます。
おめでとうございます。
あらー。
中ちゃんまんさん。
はい。
ほんと。55番。
55番、中ちゃんまんさん。
あ、ほんとだ。
やらせなし。
あーらー。それは全然こっちは思ってなかったけどね。いや、こっちはもうほんとにランダムに、割り振ったんですけどね、
うん。うん。いや、なんか毎回ランダムにやるから。
うん。
ランダムっていうか、まあ適当に振るもんだから。
うんうんうんうん、うん。
今回はそのままでいっても、まあ別に。ヨッキー先生がランダムの番号を出すわけだから。いいかな。
まあ確かにそうね。わかりました。あ、そういうことですか。はーい。
ナシヤさんと、
中ちゃん。中ちゃんマンさんですね。
おめでとうございます。
はい。
ファミリーステーション。